それでは、皆さん、おはようございます。今日もこうして、多くの方々と神様に集められて、共に礼拝できますこと。先に、語られましたように、神様は、できることならば、一人でよりも、二人三人集まるということを望んでおられて、それが、この世から、ギリシャ語でエックと呼び出す彼を、その二つとなって、エックレーシア、集まり。このエックレーシアは、キリスト教以前からもちろんギリシャ語としてあったわけなんですね。いろんな集まり、政治的な集まりもさしていったわけですけれども、キリスト教になってこの言葉が使われて、この世から神様に呼び出された、エックと彼を、ですね。それエクレシア。フランス語ではそのまま教会のことはエグリースと。そのエクレシアがフランス語化されているわけですね。エグリースと。まあ、ギリシャ語が今、英語では church, C-H-U-R ですね。これ C-H、家業で見ますが、キュッと。これはキュリアス、主ということから来ているんですね。キュリアコンドームとも言えです。英語のチャーチはそれで、主の家ということから来ている。ドイツ語もチャーチ、ドイツ語はキルヘという発音になります。そんなことで、言葉っていうものも、その元をですね、よくわかるんですね。で、無教会では、教会という中国人が訳した名詞を使わないで、本来の名詞を集会ですね。英語でも、コングリゲーショナル。とか言ってですね、集会派とか、そういう、集まりコミュニケーションというふうに言いますけれども、そういうことで、集会と教会は違うことは本来はですね、訳語の違いに過ぎないんです。中国語で教会を教える会堂と訳したからです。それをそのまま多くの聖書の用語、中国語に訳されたものをそのままもらってきたわけですね、福音書という。今日は初めて福音という名前、福音さんと呼ばれる方も参加しておりますが、福音という発音になりますね。中国で福音。福音。これは、幸いのことは、音声の音ではなくて、訪れ、知らせということですね。幸いね、本当の幸い、良き、訪れと、メッセージということ。これも中国から来ているわけです。まあ、漢字っていうのはこの漢の文字であるように、ほとんど圧倒的にですね、峠という、山の上下と書く。そういう極めてお遣い以外は、莫大な数の漢字。日本最大の漏らし漢和大典というのは、ものすごいたくさんあるわけですね。膨大な、一冊二冊とかね、その実物に触れたと、本当に驚いたんですけども、そういう圧倒的な影響力のもとで、現代日本の様々なもの、文章、漢字、名前も表現されているわけですね。はい。まあ、それは、ちょっと、口に入りましたが、そういうことで、二人三人集まる、ということですね。集まったもの、集会、エクレーション、ということです。はい。それで今日は、ちょうど私の家でですね、今、咲き始めたものを、ちょっと見せておきます。これはですね、とても有名な花ですね。もこの有名なといっても、ご存じない方も多いかと思います。これは北海道などの一部では広大な領域にこのお花を植えてあるラベンダーですね。この、こうした香りある色合いも綺麗、植物の中では世界的に非常に知られたものですね。ラベンダーと。で、これは今ちょうど私の家で、雨に、今日雨が降ってますが、濡れて咲き始めたばかり。これはフレンチラベンダーというもので、花びらを開くわけですね。イングリッシュラベンダー、このように。はい。で、これ写真を今撮ったばかりです。
ラベンダー。
はい、ラベンダーですね。今、写真が、そちらに見えたかと思います。
誰かしら？
はい。
知らない人。ラベンダー。
はい。
半分しか見えないね。うん。
ということで、とても葉っぱに香りがいいんですね。私は毎日この葉の香りをいただいておるところです。これ神様の秘蔵物ですのでですね。はい。それで、今日はですね、この短い箇所。この今日の箇所をですね、最後の方に、一番最後にある。巫女に従わない者は命に預かることがないばかり、神の怒りがとどまるなんて書いてあるからですね、と思ってなんとなくですね、対待となるっていう人多いんじゃないかと思うんですね。神の怒りなんていうと、なんかですね、ひどい目に遭わされるんじゃないかとかですね、人間の怒りっていうと感情的なものです。その人間の感情的な、誰それは、まあ、例えばですね、厳しい父親で、ものすごく勝って、免れたとか、そういう経験のある人は怒りを言うと、まずそんな思い出す。あれは悪い友達が怒って怒ってですね、すごく殴りかかってきたとか、その怒りっていうのはどうも、とてもですね、一般的な日本人にとっては、いいイメージのものではないわけですよね。感情的な、非常に悪い。私も小さな小学生の低学年だったか、中学年だったか、父の言うことに口答えしたと、反論したんで、バーンと殴られたことがあるんですね。それで、学校に行ってですね、耳に時々やられたら、どうしたの？すみません、どうしたの？いや、ちょっと当たったって。当たって、何が当たったの？先生が近寄ってきて、当たったっていうのを父が、父の手が当たったというか、殴られた、叩かれたんだと言うと、それ以来、先生もそれ以上言わなかったんですけれども、そんなことをですね、はるか昔のことを、思い出す。だから、怒られるというとですね、なんかそういうマイナスのイメージが圧倒的に多いと思うんですね。この場合ですね、そういう感情でもちろんないわけです。人間は感情を抑えなければいけないのに、抑えきれずに人間の、まあ、罪、一種の罪ですけど、弱さで、そして表してしまうのが怒りだから、よくないの。ところがこの締めくくりのところに書いてあるから、神様もそんな人間のようにですね、しゃあないで怒るぞって、なんかそんな風にこう、うっかりこう感情移入というかですね、してしまう。聖書の場合、訳語。日本語に訳されて、日本人のイメージで読んでしまうと。例えばさっき言ったね、教会でもですね、建物を思い出すとかですね。で、今度は集まりだから、例えば300年、キリスト教が成立して300年ぐらいは建物、専門の建物がなかったわけです。格安の板が。今度は集まりだったんですね。カタコン、地下の墓所。ローマの地下に非常にたくさんあった。長い真っ暗な今、ウクライナの人たちもですね、地下鉄の夜間、地下のところに、あるいは地下の隠れ家、シェルターに、非常に大変な生活を、場合によってはですね、食料攻めにこれから会われたら、もう食べるものもないという。まあ、昔のローマ帝国の迫害にあった人たちも、表では活動できないということで、そのような地下のカタコンブという地下墓所墓ですね、光もなく、空気も悪いと。しめじめしていると。まともに食料もない。もうそんな生活で礼拝をしていたわけです。で、そこにいろんなキリスト教の壁画も残されておったりしてですね、2000年前にこのようなところで、毎日毎日、いつ終わるかもしれない迫害の時代を神様が力を与えて、耐えて、そして今日まで2000年、はるかな遠いところまで伝わって、我々にも伝わっておるんですね。そこに驚く神様の力。私も立ち読みして突然そのようなことを知らされたから、これは生きた神の力、本当に存在するということをずっと感じてきたところです。その点、生きた神の力というのとですね、これはだからどんな無学の人でも、死にかかった人でもですね、十字架で貼り付けになった一人の人なんかは、弟子たちすら信じられなかったイエスの復活ということを信じておったわけです。ですね、イエスがだんだんと死が近いというような時に、私は 捕らえられて、そして3日目に復活するんだと十字架につけられた。そしたら筆頭の弟子という立場にあったペトロが引き寄せて叱りつけたと。叱るというふうに訳されることが多い。これは戒めるというようなことに訳してありますが、そのようにですね、弟子たちすら十字架によって死んで復活なんて考えられなかった。そんなことあっていけませんと。ですが、サタンを退けって言って、一括したということが書いてあります。それほどですね、復活は信じられなかったのに、イエスの横につけられた一人の人は、あなたが御国へに行かれるときには私を思い出してくださいと。これは極めてつつましい願いですね。でも、つつましい願いではそこには復活ということを早くも信じておったと。だからそんな風にですね、このキリスト信仰っていうのは原理的にそういうふうに、どんな状況の人でも、無学な人でも、どんなひどい悪いことをした人でもですね、周囲からみんな捨てられた人でも、神様の御手が触れると、パッと開けて、生ける神様がおられる。愛の神様と。そしてどんな素朴な願いでも聞いてくださると、心からの真実な願いであるわ。聞かれる時というのはいつかは、それは神様が、全能の神様が最善のように考えてされることですけれども、そういうふうに、どんな人でも関係なくです。だから科学がどんなに進歩しようが進歩しないの、しまいが。今から2000年前、テレもコンピューターも車も自動車も、もう全くこんな、今日の電気のこんなもん、みんななかった。それでも今の人たちはずっと純粋に、真剣に命がけで、その信仰を真実に守ったと。そのことを考えて、科学技術は非常に便利なんですね。こんなふうにしてできること、確かに便利な。良いことに使えば、医学もですね、私自身も1年余り前に、あの医学の力がなかったら、そうすると多くの人たちの祈りも終わってのことですけども、私は本当に死んでやったかもわからなかったんですね。もう本当に悶絶するというか、本当にものすごい苦しいものの手落ちもあって死んでおった可能性が高いわけです。ですから、緊急ということで、他の人がいろいろ待っていたのに、順番手術の順番が決まったときに、私は最優先で直ちにしてくださったわけです。本当に今もその病院の近くをしばしやっておりますが、そうしたことで絶えず、感謝を感じるわけですね。ついに科学の力もですね、本当に良きに使われて、いろんな良いこともするんですけども、他方ではですね、良いことよりもはるかに多く、人間の心を堕落させることに使われてしまう。例えば、見える手紙も非常に便利だから、良いことに使えば、神のメッセージを伝えることができる。けど一方では、いじめ、あるいは良くないこと、そういう非常に良くないこと、気晴らしいようなことも、膨大な領土も流されているみたいですね。で、そういうこと、さらには、科学技術の研究の結果、できた核兵器というものも、今日もですね、その核兵器で脅すと。そしてそれに負けずと、日本も核武装、あるいは核共有して、さらに核武装もやると。そんなことがですね、この機会を捉えて、常時て、されてる。その考え方で周囲の人もついつい核を持ったら、極めて危険なことになるとは子供でも分かることですね。その安全につながらないと。まあそういうふうに、科学技術というものが最も人間を悩ませていくものにもなってきてしまっているわけです。東京とか水素爆弾爆発したらですね、これは何百万人が即座に死んでしまうというようなことに起こりかねないわけですね。ところが、神様の真理というものはですね、だからその科学技術が極めて発達しようがしまいが全く関係なく、その真理は微動だにしないでその流れてきておるわけです。ただ科学技術によって悪影響を受けて目に見えるもの、定量的に数えられるものですね。コンピューターも本質的な数えられるものを対象としているわけです。AI というような人工知能ということにしても、 過去にやった膨大なデータから確率割り出すわけです。過去にやったデータと過去に全くなかったことを無から有を生じさせるっていうのは本当に神様がだけしかできないわけです。だから、ここで犯罪が起こったから、だから、そういったコンピューター、膨大なコンピューターの能力を使えば、次はこの辺で起こるよ。こういった実際に犯罪が起こる確率が高かったとか。それは確率ですね。過去が元になっている。ところが過去を元にしないで、いきなり神様から、起こったことないことを起こさせるのは神の力だと。それを神様を信じると、そういうことを信じる。だからどんなに科学が発達しようとですね、地球が滅ぶ、あるいは太陽が何十億年もして、最終的にはですね、50億年、100億年もすれば、もう当然なくなってしまうと。というようなことがよく言われますけども、霊的なものはですね、太陽がなくなろうが地球がなくなろうが関係ないわけです。この私たちの今の神様のイエス様が宿った、一人一人の魂とその霊というものは、殺されても残る。復活する。だから信じるだけで早く殺されないものになるんだから。ということですね。そういう、この信じるということは、どのようなことにも負けないで、妨げられないで、信じる。これパッと投げ込まれた人は、いかなる状況でも信じることができるということですね。で、そこで今日のところはキリストの信じるということですけれども、その以前に聖書においては信じるということはですね、何から出発しているかというと、聖書の中で最も重要な人物、アブラハムかモーセ、ありますね。アブラハムは信仰の父と言われる。アブラハムの信仰は私たちの信じる姿勢と基本的に同じなんですね。で、そこからいろんなものが生み出された。バッハも音楽の地位と言われますが、そこから膨大なクラシック、あるいはクラシックから様々な派生したいろんなものが生まれていったと。で、このアブラハムがですね、畳羊飼いだった。メソポタミア、ママの、イラクの地方ですね。そこで突然神の言葉が望んだと。で、これは創世記の12章に書いてあり、15章にも書いてあります。さらには使徒言行録の7章の2節から4節にも書いてあること。神からの語りかけによって、またメソポタミアにいたとき、ですね、イラク。あなたの土地と親族を離れて私の住む地に行け。との神の言葉を聞いて、まあ、生涯を変え、世界の歴史も決定的な影響を及ぼしたわけです。アブラハムは、約束地に行ったと。で、そこで、子供が生まれた。イサク、それからさらにヤコブ。ヤコブの子供の一人に、をですね、ユダと名付けたわけですが、日本人はユダというとですね、あ、裏切者ユダ。ほとんどそれしか思い浮かべない。あるいはユダヤ人と。迫害された、ヒトラーによって600万人も殺されたユダヤ人だと。あるいは、シェイクスピアの、ヴェニスの庶民で出てくる、有名な登場人物とかですね。これ本来は、このユダというものは、イェフーダという発音なんです。イェというのはヤハウェの省略形です。フーダーというのは、賛美する、感謝するという意味ですね。だからイェ、ヤハウェを、ウダ、賛美する。イェフーダー、神様を賛美する。あるいはこの賛美するは感謝するとも訳されますので、神様に感謝する。ヤーダ、これヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、超音が、時代が非常にゆったりしたからですよね。古代語っていうのは超音が非常に多いわけです。プラトンでプラトーンですね。アリストテレスもアリストテレースです。そういうことで、 この創世記のところにはですね、ヤコブが生まれて、から生まれた子、その子をレビと名付けた レアはまた身ごもって男の子を見、今度こそ主を褒めたたえ、褒めたたえのところ、やだと格好していただきます。褒めたたえ、やだ、よと。やだじゃない、やだ、よのかなと。褒めたたえ、これはやだということですね。賛美者の褒めたたえ。でその名の通り、この、ユダ、ですね、ヒブル語を運んだエフダ、ヤーウェイを賛美する。そしてユダ部族がずっと残り、その後って、その時にイエスが、そのユダヤ民族の中からイエスが生まれたわけです。そしてまたパウロも生まれたと。まあ、全世界にですね、これは、どこに行っても聖書は、十字架のマーク。これは、聖書の証を逆にした、私も命を救ってもらった赤十字の元はといえば、スイスの国旗。証を逆にしたものですね。そういう赤十字。これは、グルジなんかも4つ、3つも国旗の中に、ジョージアですね。十字架が書いてあるわけです、国旗。スウェーデンとか、ノルウェーとか、みんな十字架が書いてありますが、そのように、非常にキリスト教っていうのは全世界にですね、イスラム国でも数パーセント、日本よりずっと多いわけです。そのぐらい全世界に、住んで、非常に大きな、これは、これほど大きな影響はもう、これはもう、比較にも、他にはないわけです。で、その元はというと、アブラハムは単に、学問ではなく、経験ではなく、全くなかった。いきなり神様から呼びかけられた。神の言葉にその出発点があったということです。ですね。神の言葉に住んだ、それだけ大きな、全世界の大きなことが、大きな波のようにですね、この2000年、何千年、アブラハムといえば、3000年以上、3000何百年と。ずーっと言えば、まあ、霊的に非常に敏感な人は、その波のようにですね、今日まで、打ち寄せてきているんです。その神の言葉、非常に重要だ。だから、信じるというと、まずですね、神の言葉を受ける、信じる。そういうことが最初から出ているわけですね。ですから聖書そのものも一番最初、この宇宙ができたのは、そういう霊的なことを全くタッチできない自然科学では、単に理由がわからないんだと済ますわけですね。科学技術では理由がわかるはずがないわけです。存在の理由のものは本質的に科学では到達できないわけです。過程なんです。例えば、なぜ、二次穴きれいにできるか、なぜということで、理由、本当の分かるんだと。これ、それは過程ですね。光が水の小さな地座ですね。水分に立って、そして屈折をして、そして屈折の光によって屈折の度が違うから、あのように分かる。その過程を言っている。あの美しさはどんな意味があるのか、そんなことは書くと分からない。あのように綺麗に虹が、その何か本質的に見ると意味があるのか、のことは科学できないわけです。あの七色ができてくる光が雨粒に通って、あの屈折してくるときに、あの、いかにしてそれが、あの光に分かれていくか、その過程を示すということですね。まあそういうことで、神の言葉が最初から書いてある。宇宙が創造されたのも単に分からないと。たまたまビッグバンがあって、なぜそんなビッグバンというのが起こったのか、そんな理由はわからないんですね。ずっと科学的に探求していくと、ある時にそれが突然起こり始めたと思うんですね。それまでは何があったか、それを問うこともできないと。だから当然、この聖書の世界では、そういう宇宙全部、星も何もかも小さな目に見えない、1センチの間にですね、1ミリの間に、1000個も並ぶような大腸菌のような、そのような小さな小さな1000分の1ミリの中に莫大な複雑な反応を起こしているわけですね。一つの大腸菌の。その極めて微小な中から極めて膨大な全部を想像したって、とてつもない神様がおられると。その神様が、 言葉によって想像した。光あれと言って想像した。他もそうですね。そのように、一人でにできた。あれは何ともなくできた。とかなくて、言葉によって想像したと。神の言葉はそれほど絶大な力がある。そのことを一つは受けてですね、マニア福音書でも、イエスというお方は、2000年ほど前に生まれたのではないと単に。生まれる前からおられたんだ。神と同じ神だった。それが極めて重要であるからですね、ヨハネ福音書という極めて深遠な霊的な福音書の一番最初に書かれた。そして、ヨハネ福音書が一番最後に書かれた福音書だったわけです。だから3つの福音書で、マタイ、マルコ、ルカで書かれたものをあえて記していないということもあるし、同じようなことであっても、霊的な啓示から書いてある。その、ヨハネ福音書の一番最初に、でも何から全巻の要約を書くか、詩編でも最初に全体の要約を展望するようなことを書いてあるわけですね。この詩編でも御言葉、絶えず御言葉を思うということが一番重要なこととして、昼も夜も御言葉を思う。神様の心、ご意志から出てくる。そこは、流れのほとりに植えた木のようだと。そして、御言葉こそはですね、根本にある。キリストもだから御言葉なんだと。ロゴスという言葉。あれは、霊を集めるという言葉から来た名詞形ですね、ロゴス。集める、頭の中で集められたこととして言葉が出る。で、言葉というのはそれだけではなくてですね、非常に計算する、考える、理性的な働き。ロゴスという言葉にはですね、世界で最も膨大なギリシャ語辞典には、もう何十ページとなく書いてある。まあ、そういうことに聖書に関する学問的探求の真剣さと膨大さに私も初めてそれに知りしたというか、本当に驚嘆したわけです。日本では西洋の科学技術的なものばっかり取り入れてですね、その深遠な聖書の世界の深さの体験や研究や結果というのは、ほとんどの人は知らないままです。私も小中高大学のことは全然知らなかったです。そのぐらいですね、ロゴスという言葉に非常に様々な深い意味があるわけです。で、神の言葉というのに絶大な力ある。神様の力を宿っていると。キリストイエスが生まれる前は神の言葉そのものでもあったと。ロゴスというのは言葉とも訳される言葉ですので。で、そういうふうに最初から書いてあるわけですね。それはですね、掲示された。学問探求してそうだ。なかったんです。イエスとして生まれた。赤ちゃんとして。マリアとヨシの名で生まれた。それを研究してですね、生まれる前におったんだ。学問、そんなこと全然できなかった。それは、研究とか施策をはるかに超えたところからの、ひらめき、ちょうど闇から引っ張って光が差すような、そういう啓示として与えられたわけですね。やはり。で、アブラハムもですね、それまで長く親しんだ羊飼い、牛飼い、そのただの生活から突然ですね、それらを置いて、はるか遠くの一線距離1500キロも遠くのところへと、あらゆる危険があるかもわからないのに、一体何があるかわからないのに、神の言葉を信じていったわけです。それが全世界に今も影響を及ぼしているものにつながる。そのように、神の言葉を信じると、語りかけた。これはモーセもそうですね。モーセは、もう、生まれた赤ちゃんを全部、男の赤ちゃんを殺されるという、イスラエル民族として絶滅政策をエジプトが取ったわけですが、その時に、お母さんは、少しでも何とかして生き延びさせたいと思うから、ナイル川に、植物の茎で作った船で一時的に流した。 古代エジプトの王女が見つけて自分の子供として育て上げたと。で、それを成長して、たまたま、ユダヤ人のトラブル、エジプト人とのトラブルだったか。で、それを見かねてですね、モーセが殺したと。殺して助けようとしたんだけども、そこから、あれはユダヤ人だと。王女の子供でも何でもないということで、もう殺されるようになった。はるか遠く逃げていったわけですね。自分の力で助けようと思っても、まあ、鉄板にバーンと岩盤に跳ね返されるように、助けるどころか自分が殺されそうになって、砂漠地帯を必死になって、まあ、普通だったら到底逃げられないような乾燥地帯を、まあ、神様の奇跡だって、不思議な部分が対象とも出会ったりしたことであると思いますが、そこで逃げ逃れた時で水の場でトラブルがあった人たちを助けて、そこで知り合った女の人と結婚したと。そして羊飼いでのどかに暮らしておったんですよね。普通ならそのままで終わってしまうけども、そこに神からの語りかけによってエジプトに行けと。そんな羊飼いで何も武力も施すと何にもないのに、ただ神様がそれに行けと強く迫った。その神様からの言葉をしっかり受け止めて、その言葉に押し出されて、行く力も行ったわけです。そうしてエジプトで不思議な様々な神様の力が表されて、全くの本来、全く素手ですよね。何を持っていた？神の御言葉を持って、神の力を持って出ていったと。そういうふうに、まあ、前世界の歴史で最も重大な影響を及ぼした一人の人物、マシュアブラム、それからまたモーセ、そうですね。日本ではモーセなんて、そんな特別な重大な意味があるとは知られてないけど、モーセが神様によって特別にされたからこそ、イスラエル民族がエジプトで滅びなかったわけです。それで後々待つことになった。そして、助け出しても、直後からですね、エジプトが終わってきて、かけてきて、後ろはエジプトの大軍、前は海だと。絶対絶命の時、そこも神の力によって助けられたわけです。そして、砂漠の土地、私も20何年か前、シナイ半島をバスでですけど行って、あの広大な砂漠地帯、これ本当に死の砂漠と。昔は多少もっとお安い、もう、とかも知らんけど、ほとんどそういうことを記述にはないわけですね。相当怖いするから距離があって、もう水がない。もう死にそうだと。食べ物もない。そんな数々の経験も神様からの力によって水が湧き出たり、天からのマナーがあったりと。そのように、神の民を残していった元もですね、モーセ。そのモーセも神の言葉を聞いてそれに従った。ということですね。ということで、イエス様の今日のところ、御子を信じる者は永遠の命を得ると。御子の何を信じるのか。それはヨハネ福音書の最初から書いてあったんです。御子とは、神の子であり、神であり。神と同じお方なんだと。だからですね、この、一章の49節。ヨハネ福音書の一章の49節。4節から、ここが前にも詳しく話したところですが。私はあなたがフィリポから話しかける前に一の木になった。まあ、この一部の木っていうのはまたまた象徴的な意味があると言いましたけれども、ナタナエルは、自分のことをですね、全く自分は気づかないとか全て見抜いていたと。この不思議な力に圧倒されて、直ちに信仰的飛躍ですね。46節では、このナタナエルという人は、ナザレから何の良いものが出るかと。あんな田舎から良いものが出るはずがないと。ところが、 どんな田舎であっても、どんなとこからでも神様はもちろん、無から有を起こす方だから、起こすんですね。そしたら、ナタナエルは直ちにですね、ナザレか何がいいものであるのかと、全くこの相手にしなかったり、あなたは神の子ですと。ここでもですね、日本語の訳にすると、成長の家なんかの信仰宗教では、人間皆神の子と言ったりしてですね、人間、神様と言った神の子になって、植物も動物も蛇も何もかも神の子になってしまう。神が作ったから人間だから全部神の子という表現を聖書では全く使われていないんですね。神の子供たちという言語。これはあるわけです。信じる者は神の子供たちになると。それと、このギリシャ語は違うわけですね。ヒュイオス・トゥセオ。ヒュイオスというのは、ヒュイオス・トゥセオといえば、神と全く一つと。親子は、まあ、遺伝子、遺伝の元になるものが、DNA が半分同じものを持っていると。父親から来た母親と。合体して、また環境によっていろいろ変わりますが、ところがイエス様っていうのはです、ね、完全にその神と本質を持ってるという、その、そういう意味で神の子だというような人は、モーセもアブラハも誰も言わなかったんですよ、現象。普通読んでいったらそんなことはもちろん気がつかないんですね。だから、神の子ですと、あなたはイスラエルの王ですって言うと、全然そのインパクトはない。聖書っていうのは自分だけで読んだってのは、あるいは言語を無視して読んだって、本当にその深い意味は、わからないんですね。神と同じだと、ミヤレン第一章で言ったことを一章の終わりでですね、早くも信仰の飛躍という形で、啓示があったらパッとわかると。神と同じという意味です。これ、いくらこの日本語文を読んだところで、わからないわけです。英訳の文を読んでもわからない。で、これは、この神の子という表現、どこで使われているか、旧約も新約。そういうことはですね、コンコルダンスという膨大な、バージ2000ページ、2000何百ページの大型もんで、昔は費用も非常に何万円もするようなもの、いろいろ持っていなかったらわからなかったけど、今日では、非常に優れた、聖書のコンピューターによる、ギリシャ語の訳も何通りもあったりですね、英語の訳も40種類以上もあったり、フランス語の訳もドイツも十数種類全部あるとか、辞書も何通りもある。ちょっと日本では信じがたいようなボリュームの聖書ソフトがあって、それによって私は初めてですね、こういったことの正確な情報がわかるようになったわけですね。それで、神の子というのは、だからヨハネ福音書の後のところでは、律法者らパリサイ人たちから、あんたはお前は神を汚してると。なぜか、神の子と言った。私が神のことを言って、どうして神を汚すのかと。神のことは神と同じという意味だからですね。モーセさんもそんなこと言わなかったんです。誰もやる。神と同じという意味。それがここに出てきてるわけ。一章の一番最初に、イエス・キリストはですね、神と同じだったという。それをこのナタナエルは、最も、なだれが出るはずがないと見下してると、パッと飛躍したと。飛躍した、足したところいきなりイエスは神と同じだと。そしてまた王であると。霊的に一番虐げられたような唾まで吐かれて叩いたり鞭打たれたり十字架です。釘打ちつけられるまで休められたのに王だと。まだイエスはこの出会ったばかりそういう意味に合ってない状況ですけども、ただの若い30歳ぐらいの人をですね、いきなり王だなんていう人はおるはずがないんですね。神と同じ。啓示というものと施策とは全く違うっていうのがわかります。哲学は人間が神様に与えた理性を使っての施策なわけです。それは哲学、まあ、カルヒルというか、私は哲学に非常に関心を持って、キリスト教人にはプラテン哲学の本当に傾倒したわけです。だから、プラテン全書、戦前から言った全公書傍番の全書を全部買って、で、繰り返し読んで、信号はまた岩波書店から出た全集、かどかかも出たもの、ような文句版とか、そういうこともあって、さらには、それの原点が知らないと、これは訳によって違うからと、どの表現が本当かわからないと。いうことで、その原文をロイブクラシックライブラリという、そういうものを取り寄せると、 プラトンの作品から知ってる人は全部原文もわかるんですね、エリアと。そこまでしてしないと、本当のことは他者に話したり書いたりするためにはそこをきちっとしとかないといけないということを思い知らされることがあったわけです。それで、このですね、それだけ、まあ、ヨーロッパでは非常に精密な研究もなされてきたけれども、それだけしたからといってイエス様は神と同じということを分かるところは達しないわけです。それと全く無関係。その学問も非常に寄与する。また一の非常に大きなものになってくる。だからといってイエスは神と同じだって、それ全く別のところで神様からの示しがあって、はっきり感じるようになったわけです。だからこの確信に至ってはですね、経験も過去の罪、犯罪も、あるいは学問も、生まれも、老若男女一切関係がないと。イエスこそは神と同じお方だと。あなたこそは本当に目に見えない形で今も支配している王なんだと。イスラエルの、イスラエル神の民の王。神の民から出た王と。こういうヨハネの非常にこの、横の関係も、非常に霊的に、親密に考えられているところですね。で、その神と同じだからこそ、次の内容ですね。当然、イエス様の何を信じるかというと、一番重要なことは、もうみんな死んでおるのに、それを死なせない。殺されても、災害で死んでも、あるいは戦争で死んでも、いや、実は死なないんだと。その道があるわけですね。殺されたら終わりだと。全くの悲劇だ。ではなくて、私たちもいずれ必ず死ぬわけです。みんな通っているところ。あと、例えば、長生きしたから必ずしもいいとは限らない。何かというと、罪を重ねて長生きしたら余計に、その人の心は荒んでいくでしょう。だから長生きするのを命たいということは本質的にないわけですよね。神様を見るのためにどれだけですね、御言葉を聞いて、それに従っていくかと、そこにあるのであって、イエス様はたった33歳。ですね、それで絶大な影響を今も及ぼしておるわけです。地上の命っていうのは、そういうものですね。長生きして散々人に迷惑をかけて罪を犯して死ぬんだったら、早く死んだ方がずっといいということになりかねないわけですね。だから長生きではなくて、神様の御心に従っていく、神様の恩力を受けて、神様の命を受けて、新しい生き方を日々するということが、誰にとっても大事だと。で、神様をあげなら、事故で死んでも、あるいは寿命で死んでも、あるいは殺されても、他の人は死なない存在になって、蘇って神の元で永遠の、幸いを得るということですよね。でもそれも神様のことを勝つするという、その言葉を信じなければ、こういうことも世界に入っていけない。巫女を信じるということは、巫女の復活の力を信じる。死にあって新しく生まれる。そしてそのことを得られるまでさらに持ってまいりなのが、私たちの本質的なものは、絶えず自分中心。人が苦しんでおっても共感もできない。さっきも関さんが言われたように、自分が本当に痛み苦しんだ時に初めて他者の苦しみにわずかでも共感することができるようになる。だから、本当に苦しんだ、悲しんだ経験のない人には表情がないとよく言われますけれども、それは学問とかどんなにしたって書き換えられないところが、というわけですね。で、そういうことで、神様は、本当の神様の御言葉の力が分かるために様々な苦しみにも合わせると。で、どうしてこんなひどい目に合わせるのかと。この間、1周年記念として発行した勝浦義明さん、36年も寝たきり、首から下は人工呼吸器で、スイッチを止めたら死ぬと。手も足も口も、口、手も足も腕も足も 自分で食べることも起き上がることも手も動かせない、排泄も自分で全部できない、まさに拷問と同じですから、ニュースは録画して必要なところで早送りしていけるから、ニュースはどうしてもほら NHK としてどういう報道の仕方をしているか、あるいは毎日朝日毎日と主要新聞、あるいは他の東京新聞とか、あるいは一般の産経、ネットではそれを読み比べていますけれども、その NHK の報道精神という報道の姿っていうのを重要に気をつけていけないと、これは当然ある部分からの管理が入っているわけですので、コロナである人がもう1年も2年も旅行も行けないと、本当に私はもう耐えに耐えて1年2年我慢しとった、やっとこのゴールデンに行けるんですとか言ってましたけども、たかが旅行に行けないぐらいですね、耐えに耐えてとかいうふうなこというのは本当に、まあ例えば勝浦さんのような方のことを考えたらですね、水野源さんもそうですけども、ベッドから動けないで何十年も縛りを受けて、それでも笑顔で話ができる、私はその姿に支持しただけで、いつも毎回行くたびにある種の励ましを実際のところを受けてきたんですね。それは、単に物知り、単なる知識は人を誇らせるって政治は言ってますけども、そんな物知りにあったってです、励まされたりしないあれですけども、どっかこう、あ、こんだけ知ってるんだなんて、その敏感に感じ取る、そういうことで神様の言葉に生かされるということは、そんなも、まあ、彼自身もですね、言葉が出る7年間キリスト教に出会うまで毎日毎日死にたい死にたいとと思っていたと。私も信仰を持つずっと前にですね、学生で、ね、学習運動とかその他いろんな家庭の問題や健康でいろんなとこあって、もう簡単に死ねることは死にたいと思ったことがずっとあって、で耐え難くて、私は我々と京都の北の方へ自転車でですね、下死でおったら耐えられないということで、そして降られると夕方だったけど、ずっと自転車で1時間ぐらい持って大原の方まで行って、ふたり山道に登りかかった、それが私の山に見え開かれた最初だったんですね。それから50何年も山というのは常に私がまず行きたいと思うところであるんです。それでこの家ももう70年以上も建っておる、まあ、山小屋みたいなところで、便利な生活になりたい人はこうだとても生活できないと思います。近代の建物の清潔極まれないようなところに、ちょっとは山の中のこうした、まあ、仮に建てた家ですので、クマは出てくるし、ついこの間は玄関にマムシが入ってきて、もう長大だったから夜ですけど、まず踏みつけたからよかったものの、他であったら何でも、まあそういうことで神様の言葉っていうものを本当に大きく変えられるということです。ですから十字架のことは、私たちはいつも自分中心であるけれども、それを知ってそれを許されなければ過去に思い出してもいいです。あ、自分のことにしても自分の配偶者、あるいは私は今日弟子した、あるいは習慣、いろんな人に対して不十分受け合われなかった、言われた愛が足りなかった、祈りが足りなかった、もしあの人もっともっと真剣に祈ったら別の見方を示されて、そしてそのように導けたかもわからないとか、そんなこといくらでもあるわけです。もう過去のこと、それはイエス様によって許されなければどうしようもない。過去のことを詳しく思い出すほどですね、不十分なことがいくらでも出てくる。そういう過去の罪というものを許してくださるということは、これは本当に絶大な恵みなんですね。だから今雨が降っている、雨も農家にとっては恵みだと。雪もですね、害はあるけど、雪なんかって地下水なくて、地下に潜っていかなくて、雪解け見て田畑を潤わない。これはもういろいろ、いろんな恵み、家がある、服がある、食べ物がある、何でもかんでも恵み、 中心地の中心は自分の一番心の奥深いにあるその罪を許してくださるということが中心になって、それがないと本当に心はすっきりしないと、何の値打ちもないというふうに、死んだからだとまで書いてあるわけです、聖書では。あなた方は罪のために死んでいた。だけど、キリストによって、復活の力を持ったキリストによって蘇らせてもらったんだと。復活というのは、この体が死んでからあるのではなくて、生きていて、キリストを死んで、本当に新しい心で力を与えることが復活だと。というように、聖書でも言われているところですね。だから、十字架によって、私たちの人間のみんなの罪を担うよ。そんなこと、人間でできるはずがない。たった一人の罪でも担い、その罪がどこにあるか、どれだけあるか、これは分からないんだから、担うはずがない。だから全人類の罪を担って死んでくださったのは、もういかに有名な哲学者のプラトン、アリストテレス、そんなことは絶対にできないことですね。そんなに比べたら、人間の偉大な人なんてものすごくもう無に等しいわけです。その人間の偉大な働きをみんな神様から元は力もらってるわけですね。そういうことで、この罪の許し復活ということは、思想、思索をして、あるいは科学技術をして、私たちの罪に犯され、罪を犯されえない心を生き返ったり、死んでも、殺されても、神様のところで、キリストのような栄光の力ある輝かしい存在として生き続けるなんてことは、絶対にできないことです。ところがそれをですね、いかに科学技術があったとしてもできないことを、ただ信じるだけでいく。イエス様は神の子だと信じる。そのことを最後にこう言ってるんですね。イエス・キリストはそのように神と同じだと信じればですね、あ、本当に今を支配している王だと、ナタナエルが言って。そして神様の持っている愛も真実も、どんなことあっても壊れない。人間の骨に比べて真実はもういとも簡単に壊れていくと、私もですね、本当につぶつぶ散らされてきた。でもそれは、そういうことを通して、どんな場があっても人間に頼らない、神様に頼ると。神様の真実は変わらないという賛美があるようにですね。永遠の命は単に長い命じゃない。これは言葉がないからこういう表現したので、神の命ですね。あらゆる清らかさや、あるいは命、溢れる姿、あるいは清らかさ、美しさ、愛、真実。そういうのは満ちたものを全部統合して、だから壊れることもない、神の意思だから。で、仮に永遠の意思ということはしかないから、そう言ってるだけです。で、これも何も、そういった深いも知らない、原文の意味、前後関係ニュアンスも知らない人は、永遠の意思はそんな長生きしたくないわと。そんなことは書いてるんで全くないんだけども、聖書はだから自分だけで、一人で表面読みしとったら全くとんでもない誤解してしまうっていうのはそういうことですね。神様の命だから、そこには完全な愛や真実がある。ところ、そのような神様の完全な愛や真実をってもそんなおらないと。そんなただの人間やと。言ったらそのようなものを受けられない。それをまさにですね、裁きなわけです。それを神の怒り、神様の祝福がとどまらないと言っているので、感情的に怒ってですね、お前死んでるのかと。やつがそんなんとは全く違うんだけども、神の怒りというそんな風にこう連想してしまうわけですね。イエス・キリストのただの人やと。そんなもんとっくに終わりやと。この世には本当の愛も真実も基本何もないやと。あるのは力、金、権力。で、これでできる武力だと。今もこのような、ウクライナ、ロシア関係でますますそういう気が強まろうとしている。だからこそ一層このキリストの真理は、必要なわけですね。そういう体制に流されてはそれこそいかないわけです。両方が武力を競い合って、アメリカもさらに一心億も追加する。それをまた相手を殺したり破壊したり、また向こうという方でまたまた過激な。そんなことをして平和が、そこでもしどっちが勝ったとしてもですね、武力侵攻が起こるわけです。やっぱりこれは武力。ヨーロッパ、アメリカがいっぱい武力があった。だから武力を持とうと。そしてまたまたです、危険な極まりが起こるわけです。どっちが勝ってもそうですね。だから、前の首相なんかがですね、安倍首相なんか、 あれも核基地だけじゃなくて、それを命令して中枢まで攻撃しない。そんなことまで言い出してるという。ですね。この世は本当にキリストの言葉を受け入れようとしない。中枢を攻撃を言ったら明らかに戦争状態です。しかもそれが間違って前のイラクのようにですね、大量破壊兵器があると。と言って、退去して攻撃を始めたのに、実はなかったんだと。これだけの誤った情報もですね、情報操作であるから、どんな嘘っぱちがどうですかわからない。そこでですね、本拠地、相手の本拠地であって首都を攻撃したりすれば、本当に大変なことになるわけです。とにかく武力であるものはイエス様を正しとくと。剣によってする、剣によってするものは剣によって滅べると。その武力によってするのは武力で滅ぶと。まあ、今回の戦争もですね、もう8年も前から、この戦争が東部の方では続いていたわけです。その時点で、最初からウクライナ、ロシア両方が、なんとか話し合いで、どうしてもできないところを割譲するとか、なんとか、したらこんな悲劇が起こらなかったわけですね。あるいは、交流をする。あるいは、交流をしながらですね、割譲するとか。殺し合いをすればずっといいことですよね。そういう話でいろんな方法があり得たはずです。相互交流をすると。それをしないで、一部の人たちだけども、武力闘争をずっとやってきたと。で、それで、その、東地方のロシア人たちを救うためだ。という口実を最初は全く単なる口ですけど、あんなひどいことをですね、やりだした。だから元はというと、その出発点、でも武力によって武力を解説しようと。そういうことが、イエスの言葉に全く配信。背いているところからぞと拡大して8年後にこんなことになった。そしてさらにまあ悪の力が働いてプーチンで出したのにあのような残酷なことまで起こってしまった。でさらにそれを大きなことです。それぐらい神の言葉を信じなければですね、このようにひどいことが起こるわけです。今日、ますますですね、この状況からして力を褒めたたえる。そのような傾向が強まる。だからこそ、巫女の言葉を、巫女を信じると、すなわちまた巫女の言葉を信じる。そして巫女が聖霊となって、直接与えた人たちの言葉、神の言葉を信じる。それは復活も十字架の許しもみんな含んでいることです。でもそれに従わなかったら、ブログでいいんだと。そんな、キリストに従ういらんわ。言ったらですね、このように、今日状態もですね、様々な人、たくさんの人たちが苦しみ、悲しみ。あのテレビでは、いや、私たちはウクライナを守ると、その威勢のいい人だけしかほとんど載せない。ロシアでも、声ない声あるはずですね、たくさん。たくさんロシアも今死んでる。その母や、あるいは兄弟たち、あるいは夫たち、いや、妻たち、どんなに悲しみで死んでるか。戦前もそうだったんですね。そのようなことがですね、神様の言葉に従わなかったら、イエス様に従わなかったら、本当の清い命に預かれない、受けられない。で、絶えざる不安、焦燥、憎しみ、そういうものがとどまってしまうということが、それは神の怒りという表現にしているだけで、感情的になって怒るというのは全然違うわけですね。そういうふうに、まあ、2×3 が6に必然的な一種の法則なわけです。あの有名な哲学者のカントが、いつ思い返しても心に深い、一種の啓示を感じる。夜空の星と心の内にある何が真理、何が悪か。それを感じ取る能力。不思議と真実を愛する。嘘をついてはいけないと。そのようなもの刻まれとる。本当に不思議な神秘なこと。空の星も本当に神秘なこと。そういう表現でしたように、私たちの心の中にはですね、一番大事なのは、この聖書の、キリストの言葉の真実。それを留めることだと。そうしなければ、必ず自分の心も、また家族の心も、あるいは恋人さえとも、至るところで、様々な悪の力がますますはびこるんだと、ということを思わされます。はい、以上です。